コロナ後の世界と日本第1章標準的予想ですね。この標準的予想っていうのが非常に驚くべき標準的予想なんですね。誰かが新型ウイルスを作るか、もしくは自然にできるようにして、それを世界中に蔓延し、その蔓延したやつをできるだけ世界の政府は流行が増大するように工夫をして、そしてその工夫した結果、テレビも全力を挙げて国民に恐怖心を植え付け、その上で新型ワクチンをですね、打ちですね、ウイルスの強化を図る。ちょっとこのところ後で説明します。そしてウイルスが強化しますから、毎年そういう状態を作ると、人間は毎年毎年ワクチンを打たざるを得なくなる。そうするとワクチンで世界中を支配できる。さらにワクチンを打ったかどうかによって社会的な制裁を加えて、例えばワクチンを打ってない人はスーパーで買い物ができないとか、外国に行けないとかいうことになって、みんながそれに従う。それによって、世界中を支配するというのが、これが標準的予想であるということは非常に怖いわけですね。で、これが陰謀であるかというと全然陰謀じゃなくて、かなり前から比較的大っぴらに議論され、2019年10月に18日でしたかに、ちゃんとした、学会が行われ、研究会が行われですね、その結果は全世界に YouTube などで流れるとともに、例えばロシアでは地上波テレビで1時間の番組が行われるということでですね、決して陰謀ではないわけですね。こういった陰謀ではない世界制覇の試みっていうのはですね、必ずしも今度が初めてじゃないんですよ。まあ歴史的に見ればですね、日本に鉄砲をもたらしたポルトガルの種子島ですね、それから皆さんが知ってるという点じゃフランシスコ・ザビエル、それからキリシタン・バテレンの取り締まり、それから原城を中心とした島原の乱ですね、天草四郎の島原の乱とこうつながってですね、この時代、世界はほとんどそのこの手で、つまり宣教師を最初に送り、それによってその国に、キリスト教の信者を作り、それを手がかりにして今度は軍隊が行って、全部その国を占領し植民地にし、膨大な人たちを殺すということがですね、400年にわたって行われてきました。日本は幸いにその当時ですね、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康とですね、非常に優れた指導者が3人おりまして、その人たちが、なぜ、キリシタン、外国は日本に来たがるのか、なぜキリスト教っていうのが非常にその流行りそうなのか、それは一体何を目指しているのかと、いうことを見破ったとともにですね、その当時非常に日本は軍隊が強かったもんですから、外国のキリシタンの宣教師および外国を全部打ち払ってですね、長崎の平戸に出島というのを作り、そこでオランダだけと細々と貿易をするということに成功したわけですね。第2弾はやっぱり日露戦争なんかも入れることできるんですが、非常に簡単に言えばこの前の大東亜戦争ですね。アメリカとイギリスとオランダと、本当はフランスも入ったと思うんです。フランスはドイツにやられたんで入らなかったんですが、中国、白人の方に寝返った中国の4カ国で日本を包囲してですね、日本が絶対に認めることができないような条件を突きつけますね。その当時日本はアメリカから鉄鋼、4分の3とかですね、そういうような状態で鉄鋼とか石油を買ってましたから、その貿易を一方的に止めるってことになると、もう戦わざるを得なくなってですね、追い詰められるわけですね。こういった包囲網を組んで追い詰めて戦争を仕掛けてその国を滅ぼすってことは、もう歴史的にはいくらでもやられてるんです。歴史をよく勉強してない人とかお人よしの人はそういうことがありえないと思うかもしれませんが、いくらでも行われているわけですね。 まあ、これは日本が勝ったか負けたかはっきりしません。大東亜戦争はアメリカ軍によって、広島長崎に原爆を落とされ、東京がですね大空襲にあったという点で、まあ、負けたとも言えるんですが、まあ、相打ちみたいなもんだったんですね。イギリス、オランダ諸国は全ての植民地をもう放棄せざるを得なくなった、まあ、日本の戦争に負けてですね。アメリカは勝ったことは勝ったけど、やっぱりフィリピンの植民地を放棄せざるを得ないということなんで、まあ大体引き分けという感じでしたがね。まあ、日本一カ国が当時のまあ世界の最強のイギリス、アメリカ、オランダと戦ってほぼ互角の戦いをしたっていうことは、まあ、大変に素晴らしいことになったわけですね。まあ、アジアの諸国で、まあ、そういう陰謀に勝つと、陰謀というか、まあ、これも現在のコロナの陰謀と同じように大っぴらでしたからね。だから1500年ぐらいに1回陰謀があり、それからまあ1900年ぐらいに1回陰謀があり、今度2000年に1回陰謀のようなオープンの世界制覇計画があるということなんですね。で、このそれに対する日本の報道と政策はですね、実に符合してるんですよ。まあ、全体像をまず言いますとね、この1年間で新型コロナにかかった患者数は PCR 陽性者で40万人。しかし、その中の大体発症率がですね、3割、非常に 多めに見ても5割ですので、まあ、その中間を取って4割としますとね、40万人 ×4 ですから、大体 0.4 ですからね、大体16万人が、まあ、普通の意味での感染者なんですね。普通の意味の感染者ってのは、まあ、発症者とほぼ同じなんですっていうのは、感染しててもですね、病気が出なければ風邪をひいたと思わないわけですね。風邪をひいたとか熱が出るとかお腹が下すとか、まあ、そういった症状が必要なんですね。まあ、症状が出る人がまあ3、4割、まあ、3割というところでしたから、まあ15万から16万ぐらいの人が、新型コロナにかかった。この数はもちろんインフルエンザに比べれば、インフルエンザはそういう症状が出る人が大体2000万人、病院に1000万人行ってるわけですから、もう全然桁が2桁違うんですが、例えば手足口病ですね、まあ、これはもうお医者さんはよく知ってる病気で、まあ、手足口に湿疹ができましてね、それで熱も結構高熱が頻繁に出ると、まあ、日本は医療制度が整ってるので、小さい子が亡くなることってないんですが、まあ、中国なんか相当数が亡くなるというような病気なんですね。そういう病気でも1年に35万人なんですよ。感染症ですね、まあ、5類指定感染症ですね。ですから5類か指定感染症は、まあ、インフルエンザほかに、まあ、いっぱいあるんですが、それはまあ非常に普通に何十万人という人が感染するわけですね。ですから感染病としては多くの感染病の一つに過ぎなかったんですよ。それはまあ私がいつも言うように、去年の2020年の2月13日にもう分かっていたことなんですね。ところがそれにもかかわらず、まあ、世界制覇計画に沿って自粛を命令し、まあ、命令することないですけど、自粛とは命令できませんからね、自粛ですからね、自分で判断して、行動を控えるっていうことですからね。マスクもほぼ強制し、学校も休みになり、主要企業のいろんな活動も制限し、まあ、テレワークなんて言ってというふうになったんですね。それが去年の3月からまあ暮れぐらいまで続くわけですね。でもしもマスクが有効ならですね、流行は止まっていくはずなんですけどね。しかしマスクはもちろん有効ではありません。しかしそれについても全力、要するに有効じゃないものをさせて、それで流行を止めないようにするっていうのが今度の報道と政策でしたね。もちろん自粛もあまり意味がありませんでした。自粛が意味がないってことは、自粛の前後とか自粛しない国とかいう研究がいっぱいありまして、政府は当然マスクも自粛も効果がないってことは十分に知っておりました。 NHK も知ってますね。しかしマスクと自粛を進めたということは何を意味するかっていうと、流行を拡大したいっていう行動を取ったわけですね。それから PCR 検査は過剰な CT 値設定をして、わざと PCR 陽性者を増やし、それは PCR の CT 値を30がいいっていうのは もう感染症学会が言ってるわけですから、普通だったらそれに従うんですけどね、従わない。東京都医師会も高齢者の、死亡っていうのはインフルエンザが少ないと言ってるにもかかわらず、それに従わない。つまり、コロナ、新型コロナは大したことないということは絶対言わせない。僕なんか新型コロナは普通の風邪ですよなんて言うと YouTube が止まってしまうっていうのはね、そういうような政策を取ってきたわけですね。そしてみんなを怖がらせて、手足口病なんていうような皆さんが知らないような感染病よりか患者数が少ないのに、ワクチンワクチンつって、もう恐怖に駆られてワクチンを打つ。そのワクチンは今度はずっと認可されなかった遺伝子ワクチンですね、 RNA ワクチンとか DNA ワクチンを打つ。そうするともちろんウイルスは強化されますから、まあ来年もまた打つ、再来年も打つというふうになってですね、ついに我々はワクチンのワクチン接種ということで自由に人間をコントロールするという当初の世界制覇計画通りになるということなんですね。でこれを聞きますとね、多分まず陰謀論に加担するなとかですね、それから政府がそんなことをするはずがないじゃないかというふうな意見が出ると思うんですが、決してそんなことはありません。それから新聞報道ですね、朝日新聞はこの前の戦争、大東亜戦争の前はですね、戦争を煽りに煽ったんですよ。それは朝日新聞の戦前のですね、国際連盟脱退から戦争に至る8年間ぐらいの朝日新聞を読まれれば、もう極めて明確に分かるわけですね。つまり日本を滅ぼす方向、白人の世界制覇に同調するのが朝日新聞、それから NHK はそれほどはっきりしませんが、大体その方向に沿っていくんですね。もちろん軍部の暴走って、軍部は決して、日本軍部は戦争の前暴走しておりません。それはよく調べればすぐ分かることですね。ですから、まあ、日本のお医者さんも今度の新型コロナでは診察をしないとかですね、患者さんに来てくれるなというようなですね、極めて無謀な設定をする。しかも厚生労働省ももう完全に5類以下の、つまりインフルエンザ、僕はインフルエンザを比較にするとすぐ武田はインフルエンザだと言いますけど、それはだから今日手足口病にしたんですけどね、そんなものよりか少ないのに5類ですね。みんなまだ2類感染症として指定して、しかし2類にしても患者数は増やしたいもんですから、本当増やしたいんですよ、報道も政策も。だから、患者さんを自宅待機にさせる、自宅待機というのは5類だったらまだ可能性がありますけどね、2類に指定しておいて感染症病院に入れないということはですね、結局2類っていうのは、2類っていうのは感染力が強くてどんどん社会が感染するから、特定の感染者病院に収容したり自粛したりさせるわけです。その人たちを、感染がしてると分かってるお母さん、おまけにお母さんをですね、家におらせて、子供が感染したじゃないかって言ってるっていうね、この理不尽さっていうのは、まあ、ここに書いてあるように、あまりに符合する世界制覇戦略と日本の報道と政策であると。これに対して我々が心を強く持ってですね、日本人の子供のためにちゃんとした冷静な判断と対応ができるか、日本人同士が内部で割れることなくですね、一致して日本の子どもたちを守ることができるかっていうのが私は問われていると思います。もう白人の植民地政策の時には、つまりキリシタン・バテレンの時には日本は指導者がしっかりして大丈夫でしたが、大東亜戦争の時はやむを得ないとも言えるんですが、やっぱり戦争に引きずり込まれて310万人の人がの命が失われました。今度日本人がどう判断するか、極めて重要な局面に達していると思います。